純粋な人になる35方法。その1、純粋になるのではない。純粋を取り戻すのだ。純粋は先天的なもの。純粋は今月の性格。純粋は内面的なことだから、今さら対応がない。純粋を今月の性格と決めつけていないでしょうか。確かに私たちの日常生活では純粋な性格というフレーズがよく使います。あの人は純粋だよね。なんて純粋な人なんだろう。子供のように純粋になりたいな。一度は言ったことがあるセリフではないでしょうか。あの人は純粋だねと聞けば純粋な性格なのだと思うでしょう。生まれつきの性格の問題であれば、後天的に変えるのは難しいように思われます。しかし、ここに答えがあります。私たちはみんな子供のことを純粋でした。あなたの子供時代を思い出してください。本音で話していたでしょう。素直に人の言うことを聞いていたでしょう。嬉しいことがあれば、人目を気にせず大喜びしていたでしょう。天天には固定観念を持たず、そのまま吸収していたでしょう。間違ったことをしてしまったら、素直に謝っていたでしょう。人のアドバイスには純粋に従っていました。皆さんには損得感情を考えることもなかったはずです。あなたは昔、キラキラ輝くほど純粋だったはずです。私たちは本来純粋なのです。ところが、成長過程において少しずつ心持ちが変わっていくことがあります。悪い予想を知ってショックを受ける。騙されたり、恨まれたりして、信感が募る。社会の裏は、世の中の不条理に人生の不幸を現実にして、失踪する。衝撃的な出来事によって、恨まれたりすることもあるでしょう。気づくといつの間にか、純粋を失っていることが生物協調性という遺伝子は見つかっていますが、純粋という遺伝子は見つかっていません。純粋とは心の次第に行動習慣です。純粋になるのではありません。純粋を取り戻すのです。純粋は本人の意思と努力によって取り戻せます。例えば本音で話す習慣です。本音で話す習慣は性格に関係なく本人の心がけで実現できます。相手を傷つけそうなことなら言葉を選んだ上で本音を話すようにすればいいでしょう。本音を話す習慣なら自然と純粋な雰囲気ができます。違和感のある意見でも否定せず聞いては意思をすることで実現できます。これは自分に足りない考え方と受け入れれば違和感のある意見でもスムーズに受け入れられるでしょう。相手の話を否定せず何かとそういう考え方もありますねと受け入れれば純粋な印象も出てきます。人目を気にせず自分らしく振る舞うことも大切です。人目が気になっても、諸は諸、自分は自分という哲学を思い出すことで自分に集中することができます。自分らしく振る舞っていれば、心がまっすぐになっていき、純粋を取り戻していきます。本来これらの習慣は昔できていたはずです。昔できていたのですが、性格の問題ではなく、意識的な取り組みによって実現できます。大人になってからも純粋を取り戻すことが可能です。自分のことは弱れているという自覚のある人でも諦めないでください。不適されていると、ますます純粋になりません。たとえ純粋を失った人でも、昔の自分を思い出して意識的に取り組めば、純粋を取り戻すことが可能です。純粋を生まれつきの性格と決めつけない。昔の自分を思い出し、純粋を取り戻していく。純粋な人になる30の方法。その2、昔から純粋になるわけではない。白紙から純粋になるわけではない。純粋と知識量は無関係。純粋な人、まだ世の中を知らない人、心が何も気づいていない人、子供のように無邪気で自由に決まっている人、純粋という響きの何でしょうか。真っ白なことをイメージが見やすいために無知を連想することが多いでしょうか。こうしたイメージに優先入観の何でしょうか。純粋な人になるのは無知になればいいと考える人もいるかもしれません。純粋は真っ白なイメージなのに無知を連想しないです。しかし、ここに答えがあります。純粋になるのは無知になることではありません。バカになることもなければ、ひどしになることもありません。純粋とは何か、純粋とは気持ちに挟みや損得感情がなく、心が弱いなことを言います。無知だからといって純粋とはありません。無知であっても、挟みや損得感情で決まっているなら純粋な人でございます。純粋な人は無知が多いと思っているなら先入観です。純粋とは知識ではありません。心の次第に行動習慣です。無知だから純粋になるわけではないんです。一方、逆のパターンもあります。白紙になれば純粋になれないと思っている人もいるでしょう。世の中を知れば知ることを良い面でなく悪い面もすることになります。社会の裏を知って失望することもあるでしょう。世の中の不条理を知ってしまい、パゼントすることもあるでしょう。嘘をされたり、恨まれたりして人を信じることができなくなることもあるでしょう。無理ない努力があることに気づいてしまい、無理に襲われることもあるかもしれません。結果として人や社会に対する信頼が高まります。白紙になったらもう純粋はないと思う人もいるかもしれません。やはりこれも問題です。思い出してください。純粋とは気持ちに損得感情なく心が弱いなことを言います。知識が多くても、中には損得感情を考えないことができます。たとえ白紙であっても、中には損得感情といった連載であれば純粋な人になります。無理なら純粋になるわけではありません。白紙なら純粋になるわけではありません。純粋と知識は無関係なのです。純粋と知識は無関係であることに気づく。純粋な人になる30の方法。その3、純粋な人になるためには恥ずかしい気持ちを克服することが大切。純粋になるために克服しておきたい気持ちがあります。それは恥ずかしい気持ちです。純粋な人になるためには恥ずかしい気持ちを克服することが大切です。純粋と恥ずかしい気持ちにどんな関係があるのか、不思議に思うかもしれませんが、実はつながりがあります。恥ずかしいなら恥ずかしいなら心理的な抵抗が生まれます。心理的な抵抗が生まれると自然と消極的になる。結果として純粋な行動をしたくてもできなくなるのです。例えば、わからないことになって質問したくても恥ずかしい気持ちがあると質問しにくくなります。自然体で振る舞いたくても、人目を気にすると恥ずかしい気持ちがないと気持ちがないようになります。こういう聖書の内で食事に誘いたくても恥ずかしい気持ちがあると緊張して誘いにくいでしょう。純粋な人になりたくても恥ずかしい気持ちがあると現実の行動を妨げるのです。したがって、純粋な人になるためには恥ずかしい気持ちを克服することが大切です。恥ずかしい気持ちがあるのはいいのです。大切なことは恥ずかしい気持ちになりたいことを見ます。恥ずかしい気持ちがあるならそれ以上に勇気を出しましょう。恥ずかしい気持ちを乗り越えたことを純粋な行動ができるようになります。人目を気にするのもやります。人は人であり、自分は自分です。自分に集中して自分らしさの表現に努めましょう。目の前の仕事に集中することも大切です。目の前の仕事に集中すること、余計なことを考える余裕がなくなります。人目を気にするのもなくなるため恥ずかしい気持ちを感じるのもなくなります。時には開き直ってみるのも悪くありません。弱点もコンプレックスも隠すのではなく使い出すようにすれば恥ずかしい気持ちを吹き込みます。恥ずかしいって何という状態になれば理想です。人目を気にせず自分に集中しましょう。恥ずかしいなりは少し大変かもしれませんが、努力してみてください。あのままの自然体で行動すればいいので、恥ずかしい気持ちを克服できれば純粋な人になるのは半分成功したのも同然です。恥ずかしい気持ちを克服する。純粋な人になる30の方法。その4、反抗的な態度を取っていると純粋な人になれない。純粋な態度を取っていると純粋な人になる。純粋な人になるために大切な態度があります。それは純粋な態度です。反抗的な態度を取っていませんか？意見に逆らっていませんか？命令に逆らっていませんか？アドバイスを無視していないでしょうか？反抗的な態度で相手を怒らせてやりたくなることもあるかもしれません。嫌な相手なら気になることがあって反抗的な態度を取りたくなることもあるでしょう。嫌です。お断りします。どうして私がやらないといけないのですかと逆らってしまう。しかし、反抗的な態度を取るのは純粋とは言えません。反抗的な態度を取っていると、我らは自己中心一般という印象が強くなります。ひねくれている印象が強くなり、相手を怒らせてしまうでしょう。人間関係の摩擦を見、余計なトラブルを増やす原因になります。反抗的な態度を取っていると、純粋な人になりたいのです。純粋な人になりたいなら、反抗的な態度を心がけましょう。命令であっても、頼むことであっても、自分の能力が許す限り逆らわず受け入れるようにしましょう。はい、分かりました。承知しました。今すぐやります。肯定の言葉で認めず、従ってみることが大切です。もちろん、純粋な態度は言え、服従するわけではありません。人の言うことを何でも耳にするのは要注意。真には、良し悪しを意味せず従っていると、単なる安い人形になってしまい、人の騙されたり不利益を受けたりするでしょう。大切なことは、再生例えば、同社の命令にはきちんと素直にしないことが大切です。会社は雇用契約を結んでいます。金銭と責任が安定しているのですが、同社の命令にはしないことが大切です。雇用やってると命令されたら、さらわずさっと取り組みます。同社がアドバイスされたときどうするか。同社のアドバイスはさらわず素直にしないでみましょう。意味ができなくても、まず信じて従ってみることが大切です。同社の言うことならきっと大切なことにしないと取り組んでいる。今の自分にはまだ理解できないだけであって、何か重要な意味が隠されている可能性があります。最初は安心管理であっても、実際に試してみると、ただ意味を理解できることがあります。なるほど、こういう意味があったのか、と納得できるでしょう。純粋になることで、人からのアドバイスをスムーズに吸収することができ、成長も早くなります。純粋な態度になると、あなたは純粋にしなくてもいいのです。反抗的な態度は避け、純粋な態度を心がける。純粋な人になる30の方法。その後、疑う気持ちが強いと純粋になれない。信じる気持ちが強いと純粋になれる。純粋な人になると注意したいのは疑う気持ちです。疑うことが癖になっていませんか？もともと疑いがない性格の証明でしょう。初めて、話があれば不安や心配が生じて疑いたくなることがあります。本当の話だろうか、嘘が入っていないだろうか、大げさに言っているだけではないだろうか。もちろん、疑いが怪しいものなら疑うのも自然でしょう。非現実的な話だったり、誰でも悪い嘘だったりすれば疑いたくなるのも当然のこと。また、自己への処置として情報の真理に注意することも大切です。普段から真に注意する癖をつけておくことで、詐欺や悪質商法に注意することができます。しかし、今真に注意するとはいえ、最初から疑う気持ちを出すのはよくありません。最初から疑う気持ちになっていると、人間関係が密着します。友人から勧められたとき、信じられないと返事をすると、会話のテンションが下がります。 こうした行為をとアドバイスされたとき、ありえないと否定すれば相手を仲介させるでしょう。珍しい話があったとき、どうせ嘘でしょう、また正しいねと否定的返事をすると会話が生まれるでしょう。歌の本人に悪いのは、いや最初からご罪になると会話の雰囲気が悪くなります。すっきり社員長がならないテンションも下げてしまう。残念ながら歌のような癖になっているのは純粋とは言い難い状態です。純粋な人になるためには歌の気持ち、より真摯な気持ちを大切にしましょう。ストレートに物事を吸収ということです。友人から勧められたときもありがとうと素直に感謝すれば会話のテンションが上がります。人にアドバイスされたときなるほどと前向きな返事をすると相手もアドバイスしてよかったと思うでしょう。たとえ珍しい話や信じられない話をされても弾みです。すごいですね。という前向きな返事をしたい。信じることから入れば純粋な人とも出てくるでしょう。信じることは会話を弾ませること。話を信じると相手の嬉しい思い、どんどん話を続けていくでしょう。会話が弾み、話に話が弾むのです。歌のことから始めるのではなく、まず信じることから始めましょう。コミュニケーションは信じることから始めるのなら、もちろん何でも何に信じるのではよくありませんが、信じることから始めた方が好印象です。信じる気持ちが強いと純粋になるのです。歌の気持ち、より信じる気持ちを大切にする。純粋な人になる30の方法、その6、語った自分を見せるのではない、ありのままの自分を見せるのだ。純粋な人になら自分の語ることに注意しましょう。もちろん自分の語ることは悪いわけではありません。自分の評価や印象を上げるため、時には語ることもあるでしょう。短所は隠して長所でアピールする。かっこいい服を着て自分をよく見せる。嘘をついても自分を素晴らしく見せようとする。少し一般に見せたり、実力以上に大きく見せたりすることも時には悪くありません。ビジネスでも、プライベートでも自分の語ることも必要なのだと言います。しかし、いつも語った順番に見せるとなると、自分が変わります。いつも語った順番に見せていると、周りはそれが本当なのだと誤解するでしょう。いつもおしゃれにしていると、周りがおしゃれな人という面でなります。いつも格好つけていると、今度はかっこ悪い姿を見せることができなくなります。いつも私の振りをしていると、相手はあなたを私の人としてやすい、コミュニケーションの変化に見せることになります。語った順番に見せていると、人付き合いやコミュニケーションの食い違いがあります。すぐね、素晴らしいねと褒められる反面、それは本当の自分ではないため、きちんとよく見せません。本当の私を見てほしいと思うようになる。最初はよくても後から大変になる。きちんと自分を理ただ事実を見せるのですが、ありがとうも恐れることもありません。ありのままの自分を見せると相手はあなたのことを正しく理解してくれます。こういう人ならないと相手に伝われば人付き合いもコミュニケーションもスムーズになります。たとえありのままの自分が人に格好悪くてもそれが本当の自分ならそれでいいのです。嫌われてしまったら仕方ありません。その人は最初から話すしない関係だったのでしょう。早めに人間関係を選択できたのでよかったと思います。ありのままの自分を見せて驚かれてもいいのです。偽りの自分ではなく正直な自分を見せるだけです。何も悪いことはしないので堂々とできます。自然体になることは自分らしく生きることもあります。自分の感情も隠すのではなく探し出しましょう。正直に感情を探し出すことは自己解放することにもつながります。ありのままの自分を見せると相手のことを安心して相手もありのままの自分を見せてくれるようになります。ただ自分よりありのままの自分を見せ。純粋な人になる30の方法、そのなら、純粋な人が本音で話す習慣になる。純粋な人になりたいなら本音で話す習慣が大切です。本音で話していますか？たまに会話をしていませんか？きちんと本心でコミュニケーションをしているでしょうか？もちろん本音が楽しくない場合もあるでしょう。落ち込んでいる人に情けないと言わないといけません。相手の服装になっていないときストレートにならないと言わなければ相手はショックを受けるかもしれません。何でも思ったことをそのまま発言すると相手を傷つけるかもしれません。相手のコンプレックスを刺激して不快にさせてしまうこともあるでしょう。厳しい言葉はオラートにする配慮が必要です。相手の気持ちを配慮して言葉をやめながら発言するのは優しい心の表れといえます。しかし今言葉遣いに注意するとはいえ本音を隠していたらスムーズなコミュニケーションも妨げます。たまに会話では相手はあなたをきちんと理解するのが大変になります。本音が伝わらないとコミュニケーションがずれ、コミュニケーションがずれと人間関係もゼロです。本音で話す習慣のことをやりましょう。勇気を出して本音で話してみてください。思ったことや感じたことをありのまま伝えましょう。当たり前を取り除いたことをしましょう。いいものは良いと答え、悪いものは悪いと答えます。素晴らしいものは素晴らしいと答え、残念なものは残念と答えます。すべて本音で話すのは難しくても本音を増やすことができるはずです。最初は勇気が必要でも本音で話すことを繰り返していくうちに慣れています。本音が言いにくいなら言い方を工夫する。本音から相手を傷つけると思うのは誤解です。本音が言いにくいなら言い方を工夫しましょう。表現を工夫すれば本音を聞きやすい表現にできます。言葉や表現を工夫すれば本音を言いながら柔らかい表現にできます。例えば、嫌いという意味を伝える場面があるとします。それとに嫌いと言うのではなく、好みではないと言えばいいことです。柔らかい表現に変わりますが、きちんと本音になっています。相手にやめた方がいいと少し場面があるとします。それとやめなさいと命令するように私は絶対やらないという言い方にすれば相手を傷つけないでしょう。自分がこうするという自分の価値観に置き換えた言い方をすれば本音であっても相手を傷つける心配がありません。相手に苦になっていないと再場面があるとします。それとやめていないと言うのではなくあなたらしくないと言えば聞きやすいでしょう。柔らかい表現に変わりましたがきちんと本音で話しています。純粋な人になりたいならできるだけ本音を言うことができましょう。相手はあなたのことを純粋な人だと理解してくれます。本音で話したらこそ本当の人間関係を構築していきます。本音で話したらこそ純粋な人なんです。できるだけ本音で話すようにする。純粋な人になる30の方法、その先、純粋な人はストレートに感情を表現する。純粋な人になるためにはストレートに感情を表現しましょう。感情を抑えていませんか？自分の気持ちを無視していませんか？自分のことを話していないでしょうか？もちろん私たちの日常では感情を抑えてはいけない場面もあります。あのままの感情を抑え出すと周りを驚かせたり迷惑をかけたりしてしまいます。感情を出しても周りを呼んで抑えてはいけないこともあります。PTOを集め、親に振る舞われてはいけないこともあります。特にビジネスの場合、感情を出したのは注意してはいけません。子供のように感情を出すと落ち着かない様子にビジネスに勝負します。ビジネスでは感情を抑えながら粛々と仕事を進めることが求められます。しかし常に感情を抑えた場合はロボットのようになります。だんだんの連続になりストレスもたまります。心の中で持っているだけでは相手に伝わりません。一瞬で心も暗黙の了解もコミュニケーションの一つですが、頼りすぎてはいけません。純粋な人になりたいならできるだけストレートに感情を表現しましょう。表現したい気持ちは態度や表情を出しながらきちんと言葉にしていることが大切です。楽しい時はニコニコしながら楽しいと言いましょう。うまくいった時はガッツポーズをしながらやったと叫びましょう。感動した時は目を開いて取り払ったと言いましょう。がっかりした時は悲しそうな表情をする。悲しい時は泣いてもいいのです。手段に恥ずかしかったりするストレートに感情を表現しましょう。豊かな表情とボディランゲージを交えることができれば完璧です。表情や耳でもコミュニケーションの一つです。ストレートに感情を表現すると気持ちが相手に伝わります。ストレートな感情表現ならこそ相手の心を動かし感動させます。ストレートな感情表現の心がけていると相手は純粋な人だと安心してくれるでしょう。振る舞い方がわからないときは子供たちを思い出してください。子供たちはどんなことも純粋でストレートに感情を表現します。子供たちを手にしてストレートに感情表現に挑戦してください。ストレートに感情を表現すること純粋な人になります。ストレートに感情を表現しよう。純粋な人になる30の方法、その9、違和感のある意見でもすぐ否定しない。まず受け入れよう。素直になるために大切なのは会話を覚えているからです。会話はキャッチボールです。相手の返事は肯定的意見もあれば違和感のある意見もあります。肯定的意見ならいいのです。自分の価値観にあった意見なら肯定の言葉で心を受け入れるといいでしょう。そうだよね。同じ意見です。私もそう思う。ニコニコしながら見て話を続けていきましょう。納得できる意見ならそのまま肯定してどんどん話を進めていけばいいので、問題なのは違和感のある意見と出会った時です。私たちの会話では特に違和感のある意見とすることがあります。納得できない、それは少し違うのではないかと思った時どうするかです。普通なら相手の意見を否定したくなりますが、ここが大切なポイントです。違和感があるとはいえ、最初から否定すると話が進みません。否定することは話を終えること。相手の話を否定するとそこで話が終わってしまいます。相手はむっとして不快にさせてしまうこともあるでしょう。つまらない場合に発展する可能性もゼロではありません。知識不足のせいで理解できないかもしれません。誤解や勘違いをしている可能性もあるでしょう。そのため違和感のある意見でもまず受け入れることが大切です。無理に肯定しなくても構いません。会話はキャッチボールですから、変な声が飛んできてもまずキャッチすることが大切です。なるほど。そうですか。面白い考え方ですね。ユニークな意見ですね。そういう考え方もありますね。こうした現状は違和感のある考え方でも相手の意見を尊重しながら受け入れることができます。違和感のある意見でも話を大切なのは学ばせてもらう姿勢です。学ばせてもらう姿勢ならば、学ばせてもらう姿勢でも自分の視野や他者の表現を作ることができます。受け入れる返事をすれば話を終えることがありません。会話を続けているので一つでもスムーズになります。いろいろな話を吸収することで視野や他者の表現を作っていくのです。言わないのある意見でもすぐ否定せず、まず受け入れる。純粋な人になる30の方法、その10、愚痴や悪口を言う人に純粋な人はいない。あなたの言葉遣いを振り返ってみてください。されたね、最低でない、最悪だね。最近何も面白いことがない。この人がない、あの人がない。これをしたくない、あれもしたくない。仕事がない、生活が苦しい、人生がつまらない。あの人と前回するのは嫌。こうした人が発言に心当たりならば要注意です。純粋な人になりたいなら愚痴や悪口は要注意です。 心の中で思うのはいいですが、言葉に出して言うのは控えた方がいいでしょう。ブツブツ、愚痴や悪口を言う姿は純粋な人にふさわしくありません。愚痴や悪口を言っていると心の中が気になされ、ますます気分が悪くなります。愚痴や悪口を言っているとますます気力が低下して元気がなくなります。愚痴や悪口を言う時の表情は必ず醜くなっています。見てみしばらより効果が出せない敏感になっています。愚痴や悪口を言う時の自分の鏡で見てみるといいでしょう。歪んだ表情をしている時に自分でも驚くはずです。愚痴や悪口を言っているとけども早くなります。悪口を言われた人の気持ちになってみてください。陰でこそこそ自分の悪口を言われて嬉しい人はいないでしょう。どれだけ素直であろうと、どれだけ笑顔が魅力的であろうと、愚痴や悪口を言う習慣があれば台無し。愚痴や悪口を言う人に純粋な人はいないのです。純粋な人になら愚痴や悪口に注意しましょう。痛くなっても心のところでぐっと我慢しましょう。どうしても愚痴や悪口を言いたいなら意見として申し伝えましょう。例えばレストランのサービスに不満があるなら求人に直接伝えるか、安定同士で間接的に伝えるといいでしょう。クレームといえば悪い印象を持つかもしれませんが、客観的な意見はサービス業にとって品質改善のヒントになります。丁寧な言葉遣いで意見を伝えれば声に触ってそれだけ改善も早くなるでしょう。友人の悪口を言うなら陰でこそこそ言うのではなく直接本人に言えばいいのです。直接本人に言えば愚痴でも悪口でもなく話し合いになります。乱暴で感情的な話し方ではなく丁寧で理性的な話し方を心がけるのがポイントです。落ち着いた話し方をすれば話の内容に集中しやすくなるため意見がきちんと伝わります。愚痴や悪口を言わない。純粋な人になる30の方法、その11、親のことをさらわず受け入れることも純粋になるクレーム。純粋な人になるために大切なことは素直です。相手の意見には命令にさらわずできるだけ素直になることが大切です。上司や友人の意見には命令にできるだけさらわずします。ところが素直になりたくても特に難しい相手がいます。上司でもありません。友人でもありません。あなたの親です。親はあなたにとって最も反抗的な態度を取りたいでしょう。親から言われることはちょっとした人でもうるさく感じやすい。上司や友人から言われたことが素直になれても親に対しては反抗的になりやすくなります。親のことを言われたときにやらうるさいと反射的に反抗したくなります。地球上で最も反抗したい相手は親と言っても過言ではありません。知り合いから言われることは純粋に受け入れることができても、親から言われることは受け入れにくいもの。親から言われることは正論であっても不満と感じる人が多いのではないでしょうか。しかしここが試される瞬間です。純粋な訓練として親のことを受け入れるようになってください。親から言われることでもできるだけさらわず純粋に受け入れてみることです。そうだね。親の意見に賛成できないならそうだねと言いながらさらに話せばいいこと。親に手伝ってほしいと言われたことはなるべくしないようにします。自分が言葉を再生できるように感じて嫌かもしれませんが、純粋になるためのトレーニングです。心を安定させて親に反抗的な態度を見せません。無駄にしてもとにかく冷静を保つことです。もっとも大切な親相手にさらわず素直になることができればあなたは本物です。もし親のことを受け入れるようになれば、うるさい同士のことが可愛らしく思えるでしょう。親のことをさらわず受け入れることも純粋になるトレーニングの一つ。純粋になるためのトレーニングは実は最も身近なことにあったのです。親のことにさらわず素直に受け入れる。純粋な人になる30の方法、その12、正直で純粋な人はいても嘘つきで純粋な人はいない。純粋な人になるための絶対条件の一つ。それは正直です。純粋な人になりたいなら嘘には注意しましょう。もちろん完全に嘘を禁止するわけではありません。時には嘘も必要でしょう。相手を励ましたり元気づけたり希望を出したり通すのはいいのです。それは良い嘘です。良い嘘は人間関係の真実になります。たとえ嘘であってもきちんと相手に役立てば感謝されるでしょう。ポジティブな意味のある嘘は時には役立ちます。しかし希望から嘘から言っていないようからです。やっていないのにやったと嘘をする。できていないのにできたと嘘をする。持っていないのに持っていると嘘をする。見たことないのに見たことがあると嘘をする。経験したことないのに経験したことがあると嘘をする。見ようとするとつい嘘を言ってしまうことがあります。高評価、根性を得るために嘘をつくこともあるかもしれません。悪いはないにせよ、やはり嘘をついている事実に変わりません。一度嘘をついてしまうと、事実のが大変です。話の説明を合わせるために再び嘘をつかなければいけません。どんどん嘘が増えていき、考えるのが大変になり、頭の中も混乱します。一冊を取られたら、あなたの信用が落ちてしまい、人間関係に傷をつけます。嘘で見た目が人生は、偽りの人生になっています。嘘からついていると、そのことがありそうでも、後から何倍も大きなことをストレスが襲ってくるのです。自分は嘘をついていないと、この人でも油断ができません。無自覚の嘘というパターンがあるからです。一般的な嘘は本人に自覚がありますが、無自覚というケースも少なくありません。無意識のうちに嘘を言っていないか、自分の会話を振り返ってみてください。事実を違っていることを話しているなら、嘘をついていることになります。当たり前とはいえ、山の容疑者になると、適当したその一つ。嘘をつくことが短かず、習慣化されていれば、もはや拒否的です。無自覚の嘘に心当たりがあるなら、今すぐ意識をして改善に取り掛かってください。評価されようと、印象が悪くなると、正直に話す習慣をつけましょう。たとえ、かっこ悪いと思われたとしても、正直でいることが大切です。正直に真実を話した上で、かっこ悪いと思われてもいいのです。別に何も悪いことをしているわけではありません。正直に真実を話しているのですから、堂々とすることができます。純粋な人は必ず正直です。正直で純粋な人はいても、嘘つきで純粋な人はいません。正直は純粋な人になるための絶対条件の一つです。嘘をつかず正直を心がける。純粋な人になる30の方法、その13、純粋な人から真実を心がけるのではない。真実を心がけたら純粋な人になる。純粋な人になるために心がけたい習慣、それは真実です。真実に考え、真実に行動して、真実に生きるということです。難しく考えていませんか？複雑に行動していませんか？確かに難しいことや複雑なことは、出るのが印象があります。難しく考えたり、複雑に行動したり、通行な奇跡で行ってみやすいでしょう。意図しようとなら、難しいことをした方がいいという気持ちもあるかもしれません。複雑で難しいことに取り組んでいると、思えば、おかしい気持ちになるはずです。仕事で必要な状況もあるでしょう。ミスや失敗が許されない状況では、難しく考えたり、複雑に行動したりしなければいけないこともあります。しかし、複雑に考えたり、行動したりしていると、心身が激しく消耗します。難しく考えているとは、言いにくくなり、頭が混乱しています。考えるのが大変になると、ストレスも増えて、使いやすくなるでしょう。複雑な行動も要注意です。複雑な行動をしていると、時間や労力が高くて、ミスや間違いを増やすようにもなります。純粋な人になるために大切なのはシンプルです。純粋な人はいつもシンプルを心がけています。難しく考えず、できるだけシンプルに考えるようにします。何が一番大切なことだろうかと考えていて、本質を見ることをしています。シンプルに考えると、物事の見通しが良くなります。見通しが良くなったら、頭の回転も早くなり、解決も早くなります。ストレスも小さくなって、疲れにくくなります。シンプルに考えているだけで、いつも明るい気持ちに繋いでいて、ニコニコしながら生きているのです。純粋な人は行動もシンプルです。余計な激しくはしません。思わず自分の態度もしません。できるだけ複雑な行動をされるようにしています。行動がシンプルになると、最短距離の目標に向かうことができ、自分のスピードが向上します。結果として、素晴らしい結果を発揮できるのです。何事もシンプルが一番です。複雑で困ることはあっても、シンプルで困ることはありません。純粋な人からシンプルを心がけるのではありません。シンプルを心がけたら、純粋な人になるのです。これでもかというか、徹底的にシンプルを心がけましょう。シンプルになると人生が一歩ずつになります。シンプルは幸せになるための近道です。徹底的にシンプルを心がける。純粋な人になる30の方法、その14、純粋な人はダサンや損得感情がない。純粋な人になりたいなら、ダサンや損得感情に要注意です。ダサンや損得感情を考えるのではありません。ダサンや損得感情を忘れるのです。もちろん、ダサンや損得感情は誰でも多少あるもの。世の中を賢くするには、諸説の一つとして、ダサンや損得感情を考えて行動しなければいけないこともあります。ビジネスではダサンや損得感情があるのは当然のこと。金銭の問題では、有給性の考え方でいることはあるでしょう。子供でもダサンや損得感情を考えることはあります。面白いゲームを持っている友人には、仲良く近づき、好きな人の前では特別に優しくなるでしょう。しかし、ダサンや損得感情があるダサンや損得感情は、痛いと下心であり、真摯欲です。自分の利益だけを払おうとする卑しい欲望があります。ダサンが働いて人に近づく。見返りを求めてわざと親切に接する。下心や真摯欲が目立つ振る舞いは客観的に見ると余裕のない様子に映ります。いくら表向きは好印象であっても、実際は卑しい下心があり、純粋とはありません。最初は親切な様子をアピールしても、いつかされます。うまく取り付けることができても、時間の問題。ダサンや損得感情は、自然な様子があるため、しばらくすると見られるのが定番です。ダサン損得感情で動いていると、正体が割ると一気に悪印象になり、さっと評価されていくでしょう。純粋な人になるためには、ダサンや損得感情を忘れることが大切です。純粋な人はダサンや損得感情がありません。誰でも肯定かつ平等に接します。下心があって人に近づくのではなく、仲良くない純粋な気持ちで人に近づきます。見返りを求めて特定の人だけ親切になるのではなく、純粋なことで誰でも親切に接します。誰でも肯定に接するから、純粋なことが相手に伝わって喜ばれます。ダサンや損得感情に心当たりがあれば注意した方がいいでしょう。ダサンや損得感情をゼロにするのは難しいですが、減らすことができるはずです。ダサンや損得感情を考えていただけない場合もありますが、最小限に抑えるのがいいでしょう。今の後押ししましょう。できるだけダサンや損得感情を忘れ、今に決まることが大切です。ダサンや損得感情を忘れ、純粋なことで決まる。純粋な人になる30の方法、その15、人によって態度を変える人は純粋な人とは言えない。純粋な人になるために注意したい態度があります。それは人によって態度を変えることです。人によって態度を変えていませんか？もちろん、声を寄せている人の前で態度が少し変わるようになりません。特別な声になれば、笑顔が増えたり、特別優しくなったりすることもあるでしょう。自分の気に入ってもらいたいという趣味が働きます。もしくは、好きな人の前だからこそ、ぎこちない態度になることもあるでしょう。手には恥ずかしさがあって、目を合わせにかかったり、ドキドキしたりします。特別な人の前では普通の態度になりたくても、なかなか難しいもの。恋愛感情 と生理的な作用が働き、痛とは少し違った態度になるのは当然のことです。しかし、生理的な作用ではなく、条件定義した態度の変わり方となる話は変わります。上司の前では結構として、部下の前では存在である。年上には謙虚な態度になって、年下には乱暴な態度になる。普段は普通なのに、S ランの N の前では急に優しい態度になる。立場の対象には丁寧なり、そうでない相手の前では乱暴になります。こうした複雑な態度の急変に心当たりがあるが要注意です。上下関係を意識した態度の変わり方はつまらずはありません。人によって態度を変える人は純粋な人とはいません。人によって急に態度が変わるのは、まさには損得感情が働いている証拠です。周りから見て、裏表のある人として映る嫌な印象を受けるでしょう。優しくされても、嫌なのではないかと疑ってしまい、素直に喜びなくなります。客観的に見たとき、丁寧な姿より乱暴な姿の方がその人の本性として解釈されます。普段は優しそうな人でも、ある時乱暴な姿をされたと、周りの人からこういう人だったのかと弁明されるのです。自分の振る舞いを振り返ってみてください。人によってこの態度を変えていないでしょうか。無意識のせいになっている人もいるでしょう。自分は大丈夫と思う人に限って、内容によって態度を変えているもの。もし、癖になっているなら、今すぐ改善の心がけましょう。純粋な人になるためには誰でも同じ態度を貫くことが大切です。心がけたいのは謙虚な態度と丁寧な言葉遣いです。普段から謙虚な態度と丁寧な言葉遣いを意識していれば、相手の立場や年齢関係なく一貫した態度になります。態度に統一感を持たせることが大切です。態度に統一感があれば、相手はあなたのキャラクターを私に対して出ています。人によって態度を変えない。普段から謙虚な態度と丁寧な言葉遣いを心がけ、統一感を持たせる。純粋な人になる30の方法、その努力。純粋な人は心の声を大切にしている。純粋な人の特徴の一つ、それは心の声を大切にしているということです。純粋な人は、打算や損得感情には関心がありません。打算や損得感情がないと言われてはありませんが、それよりまず大切にしているのは自分のことです。自分は今どう感じているのか、自分は今どんな気持ちなのか、自分は何がしたいのか、何をしたくないか、いつも自分の心に意識を向け、心の変化を捉えています。そして心の声に従って行動しています。楽しそうなことがあれば、このように飛びつきます。楽しそうなことをすると楽しいことが待ち受けています。今すぐ勝手な気持ちになり、心が幸福感で満たされます。嫌なことがあれば、できるだけ避けます。嫌なことは嫌だからです。快なことを避けるから、ストレスも出て、いつもニコニコしていられます。不思議なことがあれば、何だろうと思いながら近づきます。近づいてみたら、詳しく知ることができ、なるほど、と納得できます。知恵と研修が広がったことが嬉しく、目を開かせます。やってみようよ、という心の声が聞こえれば、誤算です。やめた方がいいよ、という心の声が聞こえれば、すぐ算です。心の声に従っていると、自然と運も良くなります。自分らしい行動になるため、生き方がスムーズになるのです。ネガティブな気持ちになることを避け、ポジティブな気持ちになることをしているので、いつもご機嫌になります。いつもご機嫌だから、明るい雰囲気になって、ますます人が集まってくるのです。あなたはいかがでしょうか。自分の心を無視していませんか。打算や損得感情は考えていませんか。もちろん、打算や損得感情は言われてはありません。雇用者がどんなことになって、どんなことになるのかと考えるでしょう。もちろん、打算や損得感情が働くこともありますが、できるだけ最小限に抑えましょう。自分の心の声を無視していると、純粋な人にはなりません。純粋な人になりたいなら、自分の心の声を大切にしましょう。自分の人生の主役は自分です。心の声に身を固めてください。あなたの心を感じることができるのはあなたです。心の声を大切にするということは、自分を大切にすることでもあります。心の声を大切にすると、自分らしい判断や決断なり、自分らしくいられます。心の声を大切にすると、純粋な人になるのです。心の声を大切にする。純粋な人になる30の方法、その10な、彼氏の名人になる。それと名人になる。純粋な人になりたいなら、彼氏には注意しましょう。彼氏とは自分が有利になるよう相手の方や事情によって態度を変えて処置することを言います。私たちの事情には様々な彼氏があります。仕事の彼氏、スポーツの彼氏、恋愛の彼氏、もちろん完全に彼氏が厳禁というわけではありません。ゲームやスポーツなどの勝負では彼氏が一般的です。あくまで勝負ですから彼氏の実力の一つ。またビジネスにおいても彼氏をしなければいけない場面があります。交渉では先方の方に応じて値段を変えたり条件を変えたりすることもあるでしょう。企業は営利活動を行う組織体ですから彼氏があって当然です。彼氏とはいえあくまで必要な範囲内です。しかし何でも何でも彼氏にするのはよくありません。彼氏ばかり考える生活は疲れます。相手の様子を確認しなければいけません。策略を考えたり相手の心を読んだりする必要もあります。相手の様子を働かせたり作業をしなければいけなかったりして余計なところでエネルギーを消耗します。常に緊張することになってリラックスになりません。変化球を投げることになるので誤解を読むこともあるでしょう。誤解が生まれたら誤解を解かなければいけなくなりますます疲れます。いつも彼氏ばかり考えていると習慣になってしまい自然体ですることができなくなります。斜め上から考えていると正確まで歪んでくる。彼氏の様子は純粋とは言えません。純粋な人になりたいなら彼氏には要注意です。彼氏の名人になることはありません。という意味ではストレートな振る舞いです。やってみたい仕事があるならやらせてくださいとストレートに言います。断るときはやめておきますとストレートに断る。要件ならあいまいな言葉は使わずはっきり言います。言いたいことならば一心伝心に頼らずきちんと言葉にしています。変化球ではなく直球を投げましょう。何事もストレートに投げます。ストレートに振る舞えば誤解されることもありません。こうなんだよというふうなそのまま伝わるので最もわかりやすいのです。自分では大丈夫と思っていても改めて振り返ってみてください。時々すべきは無視に彼氏をしていることがあるという点です。往々にして彼氏は無視のうちに行われていることが少なくありません。自分の振る舞いを振り返って心当たりがあれば今すぐ直しましょう。ストレートの名人になると純粋な人になるのです。余計な彼氏をせずストレートに振るのを。純粋な人になる30の方法、その18、自分が間違っていれば余計な言い訳をせずすぐに取れる。時に私たちは間違うことがあります。計算も間違える、誤解していることもあれば単純に勘違いすることもあるでしょう。もちろん悪意はありません。人間ですから間違えることがあるのは当然のこと。子供だけでなく大人であっても間違えることはあります。問題なのは間違えたことです。個人の気持ちを相手言い訳をしていないでしょうか。あの人のせいで間違えた。ちょっと勘違いしていただけ。たまたまタイミングが悪かったので、間違っているのは思わなかった。こんなのは間違いのうちに入らない。相手を言い訳をする様子は純粋ではありません。言い訳から始めるのは自分の守りたい気持ちを優先させているでしょうです。必死に自己心をしている様子に見えます。余計な言い訳をすると責任の内容をしようとする姿をしているうちに相手を不快にさせるでしょう。なかなか認めないせいで間違いに寄りない人に大きなトラブルに発展する可能性もゼロではありません。あなたの周りに純粋な人を思い出してください。きっと認めるのが早いはずです。純粋な人は間違いを認めるのが早い。自分が間違っていると分かったら余計な言い訳をせず認めます。無駄な言い訳をしている限り純粋な人ではないのです。純粋な人になりたいなら言い訳せずきちんと認めましょう。余計な見えない態度は捨ててしまいましょう。今日からされることに障害があることは関係ありません。叱られるかもしれませんが間違えたのは事実ですからきちんと認めることが大切です。私が間違っていました。申し訳ございません。言い訳をせずすぐ認めます。そうすれば相手の痛みも幼い余計なトラブルを抑えることができます。間違いがあるのは悪いことではありません。間違いを認めないのは悪いのです。間違いがやり直せばいいということ。言い訳しないで認めた方がかえって根性になることも少なくありません。今まで責任までを失ったことで誠実や正直が伝わるのです。どうしても言い訳を説明したいならきちんと認めた方がいいでしょう。言い訳をするなら順番が大切です。きちんと認めて誠実に謝った上で言い訳をすれば確実に本人に受け入れてもらいます。正当な理由であれば相手が理解を示してもらえるはずです。自分が間違っていれば言い訳せずすぐ認める。純粋な人になる30の方法、その19。素直な人になると成長が早くなる。素直な人になると成長が早くなります。1.7倍や 1.5倍といった言葉ではなく、2倍や3倍といった大幅なスピードアップを期待できます。私たちは普段無視のうちに情報の読みをしています。都合のいい話が喜んで聞き、都合の話が喜びます。興味のある情報が吸収して、興味のない情報が無視します。自分の価値観にやっている考え方を肯定して、自分の価値観にやっていない考え方は否定します。それは小さな反面、偏った情報しか吸収できなくなっています。結果としていつの間にか成長の機会を増しています。ところが素直になると情報の読みがなくなるため、様々な意見を受け入れるようになります。興味のある情報を納得できる意見だけではありません。無関心な情報を納得できない意見もあるでしょう。心地よい意見だけでなく、厳しい意見も受け入れることができるようになります。ストレスを感じる意見は自分に考えない考え方と思います。自分によって新鮮な知識や考え方を受けている。どんな意見も情報も分かりやすく吸収できるため、視野や価値観の広げることに役立ちます。アドバイスも素直に聞けるため、余計なミスや失敗を避けることもできます。結果として成長が早くなるのです。あなたの周りにいる賢い人を置いてみてください。賢い人には素直な人が多いのではないでしょうか。賢いから素直になったのではありません。素直から賢くなったのです。何でも素直に話を聞ける人はスムーズに情報を吸収できるようになります。せっかく貴重な意見が聞けるように拒んでしまうのはもったいないこと。有用に適する貴重な情報を捨てることになります。貴重な意見の機会があるようです。素直になることは吸収力を高めることであり、成長スピードを上げることでもあります。様々な人の意見をスムーズに受け入れられるようになるため、どんどん成長していくのです。素直な人になって情報の吸収力を高め、成長スピードを上げる。純粋な人になる30の方法、その20。純粋な人は何事も真剣に取り組む習慣がある。純粋な人は何事も真剣に取り組む習慣があります。仕事の勉強も真剣に取り組む。スポーツの活動も真剣に取り組む。恋愛の交際も真剣に取り組む。仕事の活動であっても勉強せず真剣に取り組みます。たとえ無償のボランティア活動であってもやるときなら真剣に取り組みます。真剣なリスクでは進みますし、前からの姿勢で取り組みます。何事も真剣に取り組むのは純粋な姿。 純粋な人は今ならと思っているため、サボる、手を抜く、ごまかすといった概念はありません。いつも真剣に取り組んでいるから最高の結果を発揮できます。純粋な人になるなら何度も真剣に取り組みましょう。時間があるときにしようと後回しにしたくなるかもしれません。サボりたくなることもあれば、手を抜きたくなることもあるでしょう。息をよく始めたものの途中で嫌になって見たくなることもあるかもしれません。しかし、ここが大事な場面です。長いことを吹き飛ばしてください。さっと思い越しを上げ、息をよく吹き飛ばしましょう。サボらず、砕かず、手もせず、真剣に仕事をするのです。やることをやるという当たり前のことをするだけです。妥協を許さず、最後の注意を払いましょう。自分の持ってるパワーを全て出し切るイメージです。真剣になるのは本気になること。真剣に取り組んだら自分の全てを出し切ることができ、最高の結果を発揮することができます。されたときも、ため息はせず、深呼吸しましょう。大きく息を吸い込んで酸素を止めれば、内側から元気が出てきます。真剣に取り組むことは、後悔を減らすことにもつながります。全力を尽くしたら、残念な結果に終わっても悔いは残りません。やらないことはやったと納得できるので、心がすっきりして、快感な気持ちになります。真剣に取り組めば、気持ちのいい作用を感じることができます。気持ちのいい作用を感じることができるから、夜別に嫌います。夜別に嫌いだから、気持ちのいい作用を迎えられ、朝をスタートしていきます。生活リズムの整うことで、5時間が生まれます。純粋になっていくのです。何度も真剣に取り組むことを、いくらでも尊敬してください。特別なことで、真剣に取り組むのではなく、真剣に取り組むことを習慣にしておきましょう。何度も真剣に取り組む。純粋な人になる30の方法、その10時。純粋な人は直感を大切にする。純粋な人が大切にしている感性があります。それは直感です。直感が働いたら、それを信じて行動します。何だか良い予感があると思ったら、とりあえず試してみます。何だか嫌な予感がすると思ったら、とりあえずやめます。自分の直感を大切にしていて、直感に従った生き方をしています。面白いことに直感が良くなります。直感に従って行動していると、同じものほど物事がスイスイうまくいきます。純粋な人は何か強い力を見せているようです。きっとあなたも直感が働く瞬間があるでしょう。直感を大切にしていますが、ある時突然、ビッと頭の中に電流のようなものが走ることがあります。何だかいいことがありそうな気がするというポジティブな直感もあるでしょう。何だか不思議な予感がするというネガティブな直感もあるでしょう。不思議な感覚が湧き起こる。天の啓示を受けたような瞬間と言ってもいいでしょう。直感なんてやるんじゃない。疑わしくもかもしれませんが、怖いです。直感とはいえ、根拠がないではありません。私たちが過去に経験した記憶は脳の深いところで眠っている状態になっています。忘れたように感じていますが、実際は忘れておらず潜在意識の奥底に保管されています。それが出来事としたとき、一瞬で現在が現れます。その出来事が本になって潜在意識に眠っている記憶が呼び覚まされる。それが直感です。直感の発生源は自分が過去に経験した記憶です。つまり直感は過去の記憶の集大成です。直感は概ね正しいと言っても過言ではありません。分野にした感覚ではあるものの、もともと自分の経験が根拠になっているため、必ず信用できます。直感が外れることもありますが、人としては当たることの方が多いでしょう。結局のところ、直感を大切にすることは自分の心の声を大切にすることでもあります。直感が働いたとき、力が見せるかを決めるのはあなたです。直感の方針を自由ですが、純粋な人になりたいならできるだけ直感を大切にするのがいいでしょう。直感だけで全て決めるのは難しくても参考にすることができるでしょう。直感は過去の記憶の集大成と思えば、いかに重要なあなたであるか実感できるはずです。直感を大切にする。純粋な人になる30の方法、その12、純粋な人はロジカルにフィーリングを大切にする。純粋な人になりたいならロジカルに注意しましょう。もちろんロジカルが悪いわけではありません。論理的思考ではロジカルに考えることが基本です。説明するときも説得するときもロジカルが欠かせません。なんとなくという言い方では相手を説得できないでしょう。ロジカルに考え、理屈に合えば説得力に変わります。ロジカルな説明だからこそ相手の心を動かせます。しかし、何でもロジカルに考えればいいかというと注意が必要です。ロジカルを徹底することはロジカルに考えることしかできないのでメリットがあります。理屈に合っていないことはエネルギーということになる。肩にはまった考え方しかできないのに肩で失敗なんです。じっくり頭を使うことになるためエネルギーの消耗までしなくて使いやすくなります。理屈に合ったことしかできないのに面白みや楽しみに変えるのです。ロジカルも大切ですが、純粋な人ならもっと大切にしたいものがあります。それがフィーリングです。フィーリングは直感的に感じる部分であり、感情です。何だか落ち着く。何となく感じない。どことなく気持ちがしゃる。フィーリングがあると、あるまと、あるまなチャットのような体感があります。純粋な人はロジカルよりフィーリングを大切にしています。例えば、レストランに入ったとき、メニューを選んだら完成的です。ざっと全体を並べたらと、これが食べたい。と思ったら、さっと決めます。あまり深く考えていません。ロジカルではなくフィーリングで決めます。服を決めるともロジカルではなくフィーリングで決めます。これがいいな。と思ったら、さっと決めます。グラグラ迷いません。選んだらスピーディーかつ完成的です。何となく今という分野にした感覚です。フィーリングを大切にしているので、常に自分に合ったものをやります。選んだら迷ったときも最終的にフィーリングで決めます。こっちの方がしっくりと思ったらそのまま5選です。フィーリングで決めるということは自分の感性を大切にするということです。おのずと自分の好みを選ぶようになります。自分に合った選択ができるため後悔も減らせます。純粋な人になりたいならフィーリングを大切にしましょう。ロジカルな禁止を言われてはありませんが最小限に抑えるのがいいでしょう。大切なのはあくまでロジカルよりフィーリングです。選ぶ理由はフィーリングがあるから出るんです。フィーリングを大切にするから純粋な人になるのです。ロジカルよりフィーリングを大切にする。純粋な人になる30の方法、その13。純粋な人になることは素直な人になることもある。純粋な人になるためには素直を意識しましょう。純粋な人と素直な人は別であるものの特徴や性質に似ているところがあります。実際のところ、純粋な人と素直な人は多くの共通点があります。人の言動をさらわないで受け入れる。性格や態度に秘めたところがない。ダサには相続感情がない。柔軟な思考がある。自分らしくなっている。いつも人に教えてやる。こうした素直な特徴は純粋な人の特徴と同数です。一言で言えば、ひねくれたところがないという点が共通しています。そのため、純粋な人になりたいなら素直な人になることを意識して学びます。純粋な人は素直な人であり、素直な人は純粋な人でもあります。素直になって疲れることがあっても、嫌われることはありません。素直になると、物事の吸収力が高まるため成長も早くなります。すでに素直ならもっと素直になることを意識してみてください。いろんなことを意識しましょう。周りから素直なと言われるようになれば、純粋な人になっているでしょう。純粋な人になると同時に素直な人もなるようです。純粋な人になるために素直な人になる。純粋な人になる30の方法、その14。純粋な人は分からないことを質問する習慣がある。話の途中で分からないことに遭遇することがあります。分からないことになった時どうするか。ここが純粋かどうかを決める重要ポイントです。意味が分からない。どういう意味だろうか。わからないことを質問するときと恥ずかしい気持ちが悪い人もいるでしょう。恥ずかしい気持ちが悪いのはいいのですが、そこで質問が悪い人もいるはずです。質問が恥ずかしくなっていませんか。質問すると頭が悪いと思われそう、バカと思われそう、心理的な抵抗感になって聞き取れることもあるでしょう。しかし、きちんと純粋な行動を取ることが大切です。純粋な人になりたいなら恥ずかしくてもきちんと質問する習慣をつけましょう。わからないから質問するという行動は当たり前のことであり、純粋な行動です。そんなことも知らないのと不思議に思われてもいいのです。知らないことは知らないのですが仕方ありません。頭が悪いと思われようと格好悪くても自分が気にしなければいいこと。ビジネスの場合、わからないことを通すのは悪影響があります。わからない話事を進めているとミスが失敗につながってトラブルに発展する可能性もあります。きちんと質問してわからないことを解決していくことでトラブルを未然に防げます。知識を良い質問力を身につけてください。質問力があれば、たとえ知識が乏しくてもカバーすることができます。質問することは根性につながることも少なくありません。勇気を出して質問する様子は相手も伝わります。きちんと質問できて素晴らしいと純粋な印象を受けるでしょう。たった一言でいいのです。わからないので教えてください。勇気を出して質問すれば相手は心よく教えてくれるでしょう。相手の中でも年下でも純粋に質問する姿勢が大切です。もう少し謙虚な言い方をしたいなら次の言い方はいかがでしょうか。私は頭が悪いので知りませんでした。詳しく教えていただけないでしょうか。腰を低くして丁寧に言わないせば何個の人でも心を開いて教えてくれるでしょう。相手に嫌な顔をされようと、ため息をされようと、やはりきちんと質問することです。勇気を出して質問しましょう。純粋な人になりたいなら恥ずかしさは忘れることが大切です。丁寧な言い方でわからないことは質問しましょう。わからないことは恥ずかしがらずきちんと質問する。純粋な人になる30の方法、その15、思い立ったらすぐ行動する習慣をつける。生活の中で行動力のある瞬間があります。この読んだ時、聞いた話を聞いた時、テレビ番組を読んだ時、良い情報を知ったら一瞬で気持ちが動揺して心が集まります。何らかのきっかけでやってみたい、という行動力が湧いた経験があるのではないでしょうか。この瞬間がポイントです。純粋な人はここで余計なことを考えてしまいます。失敗したらどうしよう。バカにされたらどうしよう。どれだけ損があるだろうか。本当に自分に必要なことだろうか。一旦呼吸にしておこうかな。必要な時間やお金失敗したときのリスク、未来存続、メリット、デメリット。行動する前から様々な可能性を考え出して考えようとします。もちろん慎重になればいいですが、考えれば考えることを余計な線になってきて考えが塗ってきます。同時にマイナス面もやってきて行動力が下がってきます。人間にはリスクを避けることがあります。最初は行動力があっても様々なことを考えている印象が混乱してきます。深く考えれば考えることを不安要素に意識が向くようになります。時間が経つとやる気も下がっていく。だんだん行動力が下がっていき、結局は行動しない結論に至るのです。せっかく純粋な人になりたくてもグズグズしているとやる気も欲も失われます。そこで心がけたいのはすぐ行動する習慣です。思い立ったらすぐ行動する習慣をつけましょう。純粋な人になるためには思い立ったらすぐ行動する習慣が欠かせません。例えばこの読んでいいことを知ったらすぐ実行してみます。 時間があればやってみる、機会があれば試してみると考えるのではなく、すぐ取り掛かることが大切です。すぐ動き始めれば、勢いも出るので成功率も高くなるでしょう。旅行に行きたいと思ったら、できるだけすぐ計画を始めた方がいいでしょう。今すぐ旅行に行かなくても調べたり、計画を立てたり、すぐ会ができるはずです。どうしても都合が悪くなれば、後からキャンセルをすればいいはずです。もしすぐ行動することで失敗することがあってもいいのです。失敗をしても経験が残ります。失敗から教訓を学べるので次に生かせるでしょう。やる気は生ものです。やる気が大きくても放っておくとすぐ消えてしまいます。思い立ったらその日のうちに行動を始めましょう。できれば思い立った瞬間から動き始めたい。思い立ったらすぐ行動することでやる気を勢いを上手に出せます。純粋な気持ちを大切にできるのです。思い立ったらすぐ行動する習慣をする。純粋な人になる30の方法、その16。純粋な人は人目を気にせず自分らしく振る舞っている。純粋な人になるためには恥ずかしさを克服することが大切です。恥ずかしい気持ちになると心理的な抵抗感が生まれ、自然と消極的になってしまいます。ではどうすれば恥ずかしさを克服できるのか。その一つが人目を気にせず自分らしく振る舞うということです。恥ずかしい気持ちになるのは心のどこかで人目を気にしていることが原因です。自分はどう思われているのだろう。私はどんな風に見られているのだろう。私の印象や評価はどうなっているのだろう。こうした心情に心当たりがあれば要注意です。自意識が過剰であり、まだ自分らしく振る舞えていません。もちろん私たちは人目を気にしながら振る舞うこともありますが、過度に意識するのは良くありません。人目を気にしていると緊張とストレスが生まれ、体が弱ります。心拍数が上がり、変な汗が出る。人目を気にしていると感じや束縛をされているような錯覚が生まれます。窮屈に感じ、自分らしく生きるのは難しくなるのです。あなたの身近に純粋だという人がいれば、その人の振る舞い方を思い出してください。きっとその人は人目を気にせず自分らしく振る舞っているのではないでしょうか。周りがどう思うか気にせず、ひたすら自分に集中しているはずです。その人を見習って、あなたも人目を気にせず自分らしく振る舞ってみてください。人目を気にしたことでしかありません。人は人、自分は自分と言い聞かせましょう。人がどう思われようと自分が気にしなければいいこと。あくまで自分らしく振る舞うことが大切です。自分らしい選択をして自分らしい決断をしましょう。自分らしい行動をして自分らしい生き方を追求しましょう。普通は諦めていてもそれが自分らしければ OK です。笑いが一緒ならば笑わせておけばいいのです。相手があなたをどう思うとあなたには関係ないこと。自分らしく振る舞っていれば自分らしい生き方ができるようになります。人がどう思われようと構わないと思えるようになりたい。人目を気にせず自分らしく振る舞っていると自然と運の中にチャンスも増えます。自分らしく振る舞うことこそ純粋な人です。人目を気にせず自分らしく振る舞う。純粋な人になる30の方法、その17。心を閉じていると純粋になれない。心を開くと純粋になる。純粋な人は自分から心を開く習慣があります。自分から積極的に話しています。会話の時も自分からプライベートを打ち明けていきます。自分のこと、家族のこと、仕事のことのプライベートの話題をどんどん話して積極的に心を開いていきます。写真相手はもちろんのこと、写真相手だけでも同じです。最初は警戒することもありますが、仲良くなるにつれて少しずつ心を開いていきます。自分から積極的に心を開いていくことを信じるので自己開示と言います。自分から心を開くと私はあなたと仲良くなりたいというメッセージが相手に伝わります。相手の心を開きやすくなり、スムーズに仲良くなるのです。純粋な人になりたいなら自分から心を開く習慣を身につけてください。恥ずかしく言うということですが、これは純粋になるためには大切な習慣です。確かに心を開くのは少し勇気がいるかもしれません。相手のことをまだ予期しないときは警戒心があるため、最初は心を閉じた状態になります。手があったり自分の印象を気にしたりすることもあるでしょう。しかし心を閉じたままではなかなか打ち解けることができません。最初は手や警戒心があるかもしれませんが、勇気を出して自分のプライベートを話してください。些細なことでいいので自分の良い話をしたり、個人的な悩みを打ち明けたりなど、プライベートを話していくといいでしょう。プライベートを話すのが恥ずかしいなら調べてもいいことから話していくといいでしょう。例えば出身地、家族構成、仕事のことといった場合なら、プライベートの話であっても話しやすいはずです。心を開くと自然と打ち解けた雰囲気になるようになります。打ち解けることは自分のプライベートを打ち明けたら相手の心を開くようになり打ち解けるのも早くなります。特に悩んでいるコンプレックスを持っているなら思い切って自分から探してみるのも悪くありません。自分の印象を気にしないこと。自分のコンプレックスは相手には関係ないことですからほとんど気にしないでしょう。我ながら私のコンプレックスのですと話せば心を開く感じがしてますます親しい雰囲気が出るようになります。心を開くことはすでに仲良くなっていると思い込むこと。心を開きやすくなることがあります。それはすでに仲良くなっていると思い込むことです。思い込んでいいのです。まだ親しくなくても構いません。まだ浅い関係であってもすでに仲良くなっていると思い込んでですると自然と心を開きやすくなります。もちろん慣れしい態度には注意が必要ですが自然とフレンドリーな雰囲気が出るようになるでしょう。スムーズに接することができるというように仲良くなるでしょう。すでに仲良くなっているという思い込みが以前現実になるのです。自分から積極的に心を開いていく。純粋な人になる30の方法、その18、一人であったり過ごす時間が純粋な心を生み出していく。純粋な人になりたいならぜひ作ってほしい時間があります。それは一人であったり過ごす時間です。いつも誰かと住んでいませんか。勉強することも誰かと一緒、旅に行くことも誰かと一緒、遊びに行くことも誰かと一緒。心当たりがあれば注意が必要です。確かに人と一緒にいるときは楽しい時間を過ごせるでしょう。寂しさなくなり楽しさが倍増します。楽しい話ができたりおしゃれを楽しんだりする時間は有意義です。私たちは人間関係に囲まれながら生きています。今は家族がいて、学校には友人がいて、職場には職場の人たちがいます。どこに行こうと誰かと一緒に過ごすことになるでしょう。しかし誰かと一緒にいたらいいとなかなか本当の自分に気づけません。誰かと一緒にいるとその人と話をすることになります。会話の時に相手が何かの影響を受けるもの、こうした方がいい、こうしなければいけないと相手が言われることもあるでしょう。ご自分の話も役の話もいろんな情報を受けるはずです。いつまでか相手の話に惑わされ、自分の本心が分からなくなることが少なくありません。楽しい話ができて有意義はありますが、じっくり落ち着いて考えることが難しくなる。人と一緒にいたらでは楽しい時間を過ごせる反面、自分の本音や本心が分からなくなるのです。そこで大切にしたいのは、一人であったり過ごす時間です。一人でのんびり散歩を楽しむのもよし、一人でレストランに行き、道を堪能するのもよし、一人で美術館や博物館に行き、芸術を味わうのもよし、自宅では一人になりながらカフェに行くといいでしょう。落ち着いたカフェなら美味しいものをいただきながらリラックスした時間を過ごせます。一人で過ごすのは寂しい印象があるかもしれませんが、誤解です。有意義な時間を過ごせば、何と一人でも寂しくないことに気づくはずです。誰とも話をしていないように感じますが、実は自分と話をしています。これからどうしたらいいのだろう。自分にとって正しい選択があるだろう。自分が本当にしたいことは何だろう。一人の時間は自分の心の声に耳を傾ける時間です。一人になるからこそ自分の気持ちや考えにも集中できるようになります。いろんな考えを励み出すことができるようになり、自分との会話ができる。自分の本音、本心に気づきやすくなり、純粋な行動をしやすくなるのです。純粋な人になりたいなら少しでもいいので、一人であったり過ごす時間を作ってみましょう。誰かと関われ、心が豊かになっていくでしょう。一日たった10分だけでも違います。一人であったり過ごす時間が純粋な心を生み出していくのです。一人であったり過ごす時間を作る。純粋な人になる30の方法、その19。純粋になっても自己中心になってはいけない。純粋な人になろうとするとき、自己中心にならないよう注意しましょう。純粋なことを考えていると自分の心が増えます。自分に正直な行動をする。思ったことをストレートに出せる。自分の良い関心に従って行動する。純粋な人になろうとすると自己中心の振る舞いが増えることがあります。そうか、純粋になるなら自己中心になればいいのだね。そう思う人もいるかもしれませんが、ここが重要ポイントです。純粋になることを自己中心になることと思っていない場合です。純粋と自己中心は全く違います。確かに純粋と自己中心は似ているところがありますが、本質は別物です。純粋になることは自己中心になることではありません。最大の違いは周りの配慮があるかどうかです。純粋とは誰に強くなく、清らかなことを言います。純粋な人はすなわち正直な自分の質問、周りに配慮する余裕があります。客観的な目を持っていて、自分の振る舞いが周りの迷惑になっていないか確認しています。やりたいことがあっても迷惑になりそうならしゃいます。自分が間違えばきちんと認めます。迷惑をかけてしまったらきちんと謝ります。純粋なので認めることも謝ることも最大の特徴です。自己中心は自分の第一に考えることを言います。相手のことを考えておらず無視しています。いつも自分のことだけ考えていて、人の迷惑になっても我慢なし、他人の迷惑を考えず自分の利益だけを追求する様子になります。自己中心の状態が続けば、いずれ嫌われてしまうことになるでしょう。純粋な人になろうとするのはいいですが、自己中心にならないよう注意してください。純粋な人になろうとした結果、自己中心な人になっていることがあります。純粋になるのはいいですが、なって行動していないのかと考える客観的な目を持ってください。純粋と自己中心は似ていないもの。純粋になることは自己中心になることはないのです。純粋と自己中心を区別して考える。純粋な人になる30の方法、その30。純粋な人は理想とする目標があって、いつに突き進んでいる。純粋な人の特徴の一つ。それは理想とする目標があることです。純粋な人は理想とする目標があり、どういう夢になっています。目標があるのは普通のこと。誰でも目標はある。別に特別なことはない。そう思うかもしれませんが、実はもう一つ特徴があります。いつに突き進んでいるという点です。純粋な人は理想とする目標があって、いつに突き進んでいます。読み上しません。重要を指すこともありません。小さなことも予備をしません。目標に集中して1週間に突き進んでいます。他に関心を向けることもなく、目標達成に専念しています。結果は考えず、とにかく全力を尽くしています。誘惑があっても、惑わされず続きます。邪魔もなければ、何度としたら態度で解除します。時々、休憩することがあっても、歩みを止めることはありません。体力が回復すれば、再び歩み始めます。なかなかうまくいかなくても、簡単には諦めません。 つまずいたやり直し、困難を嫌いにしたら、誤って再び目標に向かい始めます。目標に集中しているので、どんどん成長して、どんどん結果を出していくことができる。最終的に目標を達成できるのです。あなたには理想とする目標がありますか？純粋な人になりたいなら、まず理想とする目標を立てましょう。そして、目標が決まったら、一緒に進んでください。目標の達成に最善を尽くしましょう。一瞬間になることです。健康な姿勢と感謝の気持ちも大切です。目標はいきなりでもあります。目指す目標があれば、生活に入るまで生き生きることができます。充実した毎日を送れるようになります。目標があるせいで、時には落ち込むこともありますが、メンタルを鍛える機会になります。理想とする目標があって、一緒に進むことができれば、純粋な人になっています。理想とする目標を一緒に進む。純粋な人になる30の方法、まとめ、その1、純粋を生まれつきの生活を決めつけない。昔の自分を思い出し、純粋を取り戻していく。その2、純粋と知識は無関係であることに気づく。その3、恥ずかしい気持ちを克服する。その4、反抗的な態度は避け、従順な態度を心がける。その5、疑う気持ち、より信じる気持ちを大切にする。その6、ただ自分よりも今のままの自分を見せる。その7、できるだけ本音で話すようにする。その8、ストレートに感情を表現しよう。その9、違和感のある意見でもすぐ否定せず、まず受け入れる。その10、愚痴や悪口を言わない。その11、親のことに逆らわず素直に受け入れる。その12、嘘をつかず正直を心がける。その13、徹底的に信じることができる。その14、打算や損得感情を忘れ、純粋なことができる。その15、人によって態度を変えない。普段から謙虚な態度と丁寧な言葉遣いを行って統一感を伸ばす。その16、心の声を大切にする。その17、余計な意識をせずストレートに行くのを。その18、自分が間違っていれば言い訳せず通に止める。その19、素直な人になって情報の吸収力を高め成長スピードを上げる。その20、何事も真剣に取り組む。その21、直感を大切にする。その22、ロジカルよりフィーリングを大切にする。その13、純粋な人になるために素直な人になる。その14、分からないことは恥ずかしがらずきちんと質問する。その15、思い立ったらすぐ行動する習慣をつける。その16、人目を気にせず自分らしく振る舞う。その17、自分から積極的に心を開いていく。その18、一人で待ったり過ごす時間を作る。その19、純粋と自己中心を決して考える。その30、理想とする目標を一緒に進む。